皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス AC の時間です。2026年8月19日のマスドット AC カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はオマール・グライアさんによるザ・バイ・ UF ポジティブ・コンジェクチャー・ホルズ・バイ・ UF 性予想の成立です。この論文では2021年に提唱されたある数学的な予想を完全に証明しています。舞台となるのは0以上の実数直線に含まれる性の半間という世界です。この半間の中で足し算と掛け算の両方において要素を分解する方法がただ一通りに決まる、つまり一位分解的な性質を持つものを YUFS と呼びます。私たちがよく知る0以上の整数の集合がまさにこの性質を持っていますが、実はこの整数集合だけが唯一の例なのではないかというのが今回の予想でした。足し算の分解と掛け算の分解という本来は別々のルールが分配法則を通じてどのようにお互いを縛り合っているのかを解き明かそうとする試みです。著者は要素をベクトルのように扱う座標錐という手法を使い、配理法を用いて証明を進めています。特に無理数が足し算と掛け算の両方で原始的な要素になることはありえないという点を見抜いたのが見事です。最終的にこの性質を持つ性の半間は0以上の整数集合と等しいことが示されました。代数的な数であるといった制限を一切設けず、一般的に証明しきった点に徹底したこだわりを感じますね。2本目はニコラ・クズマノフスキさんによる A Structural Property of Generic Initial Ideals 一般的初期イデアルの構造的性質です。この論文では逆辞書式順序における一般的初期イデアルの全近的な構造について研究しています。特にある同時イデアルが正則列を持っているとき、その性質が一般的初期イデアルの構造にどのように反映されるのかという点に注目しています。ここでの大きな目標はアイゼンバッド、グリーン、ハリスの予想という数論や代数幾何学の文脈で非常に重要な予想に新しい証拠を与えることです。著者は最後に現れる変数で割り切れない単項式を追跡するアンカバードボトムレングスという独自の概念を導入しました。このアプローチには単項式の集合を強く安定な集合に変換する圧縮テクニックなどが使われていて、組み合わせ論的な視点から非常に緻密に構成されています。結果として特定の条件下でこの予想が成り立つことを証明したほか、ゴッツマンの持続定理を一般化し、ハイパープレーン制限定理などの既存の定理をさらに改善することに成功しました。完全交差の場合に一般的初期イデアルの性制限を具体的に記述できた点は非常に鮮やかで説得力があります。3本目はジョティ・シンさんとニキル・ピーザデさんによるハンケル・デターミナンタル・リング・ハブ・エフ・レギュラー・シンガラリティーズ・ハンケル行列式間は F 正則特異点を持つです。この論文では正表数におけるハンケル行列式間の特異点について、それが強 F 正則であるかどうかを詳しく調べています。ハンケル行列というのは反対角線上の成分が全て等しいという面白い特徴を持つ行列のことです。この行列の小行列式で生成されるイデアルを用いて定義される間が今回の主役であるハンケル行列式間です。著者たちはテストイデアルという理論を駆使してこの間が強 F 正則であるための条件を検証しました。結果として完全体上の正方ハンケル行列から定義される間ではテストイデアルが間自身と一致することを証明し、強 F 正則な特異点を持つことを突き止めました。マコーレイ2というソフトを使った計算例も示していて、理論だけでなく具体的に裏付けを取っている点に説得力を感じます。また これらの管が多孔式管のベロネーブ分管と同型であることにも触れており、あらゆるハンケル行列式管が強い不正則であるという大きな予想を提示して締めくくっています。4本目は松下浩二さんと宮下空さんと谷光一郎さんによるアルゲブラス・ウィズ・ストレイテニング・ローズ・オン・ジョイン・オア・ミート・セミディストリビューティブ・ラティス結合半分配角または交差半分配角上の整列法則を持つ代数です。この論文では整列法則を持つ代数という代数的な性質と半分配角という組み合わせ論的な構造の関係について深く掘り下げています。もともとの目的は全ての性格が高円魔高齢であるという日々予想に挑むことでした。ただ一般の半順序集合ではこれが成り立たないことが分かっているため、著者たちは特定の角に絞って証明を試みています。特に注目したのが結合半分配角と交差半分配角です。最大鎖の交換グラフという最大鎖を頂点とするネットワークを分析することで面白い結果を導き出しています。例えば結合半分配角が交差分配的であることとこのグラフが連結であることが同値であると証明しました。最終的に半分配角においては分配的であること、等しであること、そして高円魔高齢であることの全てが同値であるという結論に達しています。単に定理を並べるだけでなく、あえて判例を挙げて境界線を明確にしている点に数学的な誠実さを感じますね。これにより日々予想に対して部分的な肯定的な回答を与えることができました。5本目は高行日比さんとサラサエディ・マダニさんによるデプス&クルールディメンションオブビノミアルエッジアイディールズ二項変イデアルの深さとクルール次元です。この論文では有限の連結グラフから作られる二項変イデアルについて頂点の数、クルール次元、そして深さという3つの数の関係性を詳しく調べています。具体的にはある3つの数があったときにその数にぴったり合う次元と深さを持つグラフが本当に存在するのかという問いに挑んでいます。著者の方々は完全グラフやコードグラフ、さらには一般化ブロックグラフといったさまざまな種類のグラフを巧みに組み合わせて実際にそのようなグラフを構築して証明しています。特に深さが最小の時から最大になる時まであらゆるケースを網羅して構成法を示している点に非常に執念のような熱意を感じますね。最終的に条件を満たす全ての数の組み合わせに対して対応するグラフが存在することが示されました。これにより連結グラフにおける二項変イデアルの次元と深さが取り得る値が完全に明らかにされました。6本目は安藤良也さんによるコホモロジカル公園マコーレイネスインノンノエテリアンリングスヒネーター間におけるコホモロジー的公園マコーレイ性です。この論文ではネーター間ではないいわゆる非ネーター間における高円魔高齢性の概念について深く掘り下げています。通常ネーター間であれば高円魔高齢性の定義はいくつかあってもどれも同じ意味になりますが、非ネーター間の世界になるとこれらの定義がバラバラに分かれてしまうんですね。そこで著者はパラメータ列やチェックコホモロジーに基づく定義と層のコホモロジーを用いた定義という2つの異なるアプローチに注目しました。特に面白いのが巨大高円魔高齢代数という非ネーター間であることが多い対象が間としてこれらの条件を満たしているかを探求している点です。著者はある条件下でコホモロジー的な定義を満たす間はパラメータに基づく定義も満たすという重要な比較定理を導き出しました。さらに正標数の優れたネーター聖域の絶対整数平方がこれらの条件を共に満たすことを証明しています。また単に等しいとするのではなくバリュエーションドメインを用いてコホモロジー的な条件の方がより強い条件であることを示した点に厳密な分析へのこだわりを感じます。最終的に 正標数の間とその完全化における条件の同値性まで明らかにしており、ヒネーター間の構造を解析するための新しい枠組みを提示した素晴らしい研究です。7本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、マット・ラーソンさんによる、デフレーショナリティ・オブ・マルチプリシティ・フリー・サブバラエティーズ、多重度自由な部分多様体の F 有利性です。この論文では、射影直線の積の中にある多重度自由な部分多様体という面白い性質を持つ図形について研究しています。多重度自由というのは、チャウホモロジーの規定で展開した時の係数が全て0か1のどちらかであるというとてもシンプルな条件のことです。もともと標数0の世界ではこれらの多様体が正規で高閻魔高齢であり有利特異点を持つことが知られていました。ラーソンさんはこの心地よい性質が正標数の世界でも維持されるのかという点に注目したわけです。結果として正標数においても幾何学的に F 有利な特異点を持つことが証明されました。 F 有利性はフロベニウス写像を用いて定義される概念で、これが証明されたことで標数ゼロでの結果をより強力に裏付けることになりました。証明には座標射影を用いた機能法が使われており、テストモジュールという F 特異点研究の強力な武器を使いこなしている点に、研究者の執念のようなものを感じます。また、行列シュベルト多様体など具体的な例をたくさん挙げていて、この理論が幅広く適用できることを示しています。さらに、この結果を射影直線の積だけでなく、一般化された旗多様体まで拡張したところまでで締めくくられています。8本目は、マスドット CT からのクロス投稿で、イリア・ピラシビリさんによる、リフォメーション・セオリー・オブ・モノイド・シェムズ2、プレッカーテシアン・コエクステンションズ・オブ・コップ・タチベ・モノイッド、モノイド・スキームの変形理論第2部、可感モノイドのプレカルテジアン・ドモ拡張です。この論文では、可感モノイドのプレカルテジアン・ドモ拡張という概念を詳しく調べることで、モノイドスキームのための変形理論を構築しています。もともとこの分野にはリーチの理論やレデーの理論といった異なるアプローチがあったのですが、著者はそれらを統一的に扱う枠組みを目指しました。面白いのが、アーベル群から可感モノイドへ視点を広げたことで、逆元の存在という当たり前だと思っていた前提がなくなってしまう点です。そこで著者は各ファイバーに起点を設けるという工夫を凝らした新しいコホモロジー的な手法を導入しました。結果として強拡張のカテゴリーが対象モノイダルグループイドになることを示し、コサイクルを用いてこれらを分類することに成功しています。さらにこの理論をポセット上のモノイド箱手、つまりモノイドスキームへと拡張し、帯域的な分類定理まで導き出しました。ただ最後に少し意外な結論がありまして、プレカルテジアンドモ拡張が必ずしもモノイドスキームになるとは限らず、単なるモノイド箱手にとどまってしまうことが分かりました。完璧に分類できたと思いきや、カテゴリーの境界線がはっきり見えてきたという非常に誠実な研究結果だと思います。9本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ドチョン・ホアンさんとミトラコレイさんとディンバンデさんによる、インバーリアント・チェーンズ・オブ・グラフズ、グラフの普遍鎖です。この論文では、正の整数上の厳密に増加する写像という対称性を持つグラフの集まりについて、その組み合わせ論的な性質がどのように変化するかを詳しく調べています。頂点数が増えていくときに、グラフの性質が最終的にどう落ち着くのかという全近的な挙動を明らかにすることが目的です。研究では独立複体やクリーク複体といった手法を使って分析しています。特に面白いのが、独立数などの数値が最終的に一定の値に落ち着いたり、頂点数に対して線形に変化したりするという点です。また彩色数とクリーク数の差が最終的に高々1になるという結果も出ており、非常に強い規則性が隠れていることに驚かされます。このように 一見すると無限に複雑に増え続けるグラフの列であっても、普遍性という対称性があるおかげで少数の有限なパラメータだけで制御できることが分かりました。無限の対称性と安定化という関係性を組み合わせ論の視点から鮮やかに描き出した研究だといえます。10本目はマス RA からのクロス投稿でチェンチェンジャンさんによる A ストロングリーコンパクトカーディナルイールズアレフトアンドライトコーヘレントリングウィズ PGF R 部分集合 NEQ GP R 強コンパクト奇数が PGF R が GP R と等しくない左右連接感を導くです。この論文では間の上のモジュールという代数的な構造の深い関係性に挑んでいます。具体的にはゴレンシュタイン遮影的、ゴレンシュタイン平坦、そして遮影的に共分解されたゴレンシュタイン平坦という3つの特殊なモジュールのクラスに注目しています。ここで面白いのが純粋な代数の問題に集合論の巨大奇数という非常にスケールの大きな概念を持ち込んでいる点です。著者は強コンパクト奇数の存在がある局所的なブーリアルース仮説を導くことを示しました。さらにこの仮説を前提とすることで左右連接感という条件を満たしつつ遮影的に共分解されたゴレンシュタイン平坦モジュールでありながらゴレンシュタイン遮影的ではないという不思議な性質を持つモジュールを具体的に構築することに成功しています。これによりこれまで議論されてきた2つのモジュールクラスが必ずしも一致しないことが証明されました。集合論的な強烈な仮定を使って間論の境界線をはっきりさせたという非常にダイナミックなアプローチだと思います。11本目はマスドット AG からのクロス投稿でユクシンリンさんによる AK ディメンショナルバージョンオブザラージェストインターセクションプロブレム最大交点問題の K 次元版です。この論文では有限帯上の線形独立な超曲面の交点に含まれる有理点の最大数という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。これまでは交点が点となる0次元の場合に注目が集まっていましたが、著者はこれをさらに広げて交点の次元が K 以下である場合まで一般化しようとしています。具体的にはアフィン空間と遮影空間の両方で適用できる統一的な公式を求めてアフィン予想と遮影予想という2つの大胆な予想を提案しています。単公式の辞書式順序やレックスプラスパワーズ理想といった手法を使って境界を導き出すアプローチには非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。さらに標準時数付きアルティニアン代数を通じて有名なアイゼンバットグリーンハリス予想との理論的なつながりも明らかにしています。特に多項式の数が4次元と等しい完全交差の場合について具体的な有理点の境界を証明した点は大きな成果と言えるでしょう。有限帯という限られた世界の中で図形の重なり合いを数え上げるというパズルのような面白さが詰まった研究です。最後はマスドット AG からのクロス投稿でスルジャ・バナジーさん、ジャン・ファゼルさん、サミュエル・レルベさんによるサスリンズ・キャンセレーション・コンジェクチャー・オン・スムーズ・リアル・アフィネ・バラエティーズ・ウィズ・フューリアル・ポインツ実点が少ない滑らかなミアフィン多様体におけるサスリンのキャンセル予想です。この論文では実アフィン代数上の遮影化群に関するサスリンのキャンセル予想というとても挑戦的な問題に取り組んでいます。キャンセル問題とは簡単に言うとある2つの遮影化群にランク1の自由化群を足して同型になった時元の2つの化群も同型だったと言えるかという問いのことです。著者たちは実部分集合がコホモロジー的に小さいという条件特にコンパクトな連結成分を持たない場合に注目しました。ここでのアプローチが非常に巧妙でモチーフ的な障害理論やムーアポストニコフタワーといった高度な道具を駆使しています。ロストシュミット複体を用いて層のコホモロジーを計算し さらにカロビの周期性を用いてグロタンディークイット群を処理するという計算の積み重ねが圧巻です。結果として次元が D であるとき、実部分集合にコンパクトな連結成分がなければランク D の遮影化群はキャンセル可能であることが証明されました。さらに条件を強めればランクが D-1 の場合まで拡張できるそうです。代数的なベクトル速の理論とサイクルという幾何学的な理論の間に橋を架けた非常に密度の高い研究だと思います。さあ、そういうわけで今回は高閻魔高齢星や星標数、イデアル、遮影化群から半分配角や特異点まで非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。数学の持つ美しさに触れた心地よい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。